コンロの奥でトマトソースの鍋を呼ばにかけていた。穏やかに保つつもりだった。電話が鳴って振り向き、戻ってみると表面が激しくうねっている。大きな速い泡が音を立てて弾け、湯気が柱のように立ち上り、鍋全体が荒い対流の中にある。同じソース、同じ鍋、同じあと5分。だがコンロから下ろした時の結果は、本来そこにあるべき結果ではない。風味は平板で、舌触りは荒い。台所を満たしていた香りは、文字通り窓から逃げていった。煮る、シマーと沸かすボイルの間の10度の差は、西洋料理において、最も結果を左右する温度域の一つであり、最も簡単に見失える温度域でもある。まず用語を厳密に定義しておきたい。シマーすなわち煮るとは、液体がおおむね85度から95度に保たれている状態を指す。鍋底に小さな泡が生まれ、ゆっくり表面まで上ってくる程度に熱く、しかし表面そのものはおおむね穏やかで、時折さざ波が立ち、緩やかに湯気が上る、そういう状態である。ボイルすなわち沸かすとは、海面気圧で100度に達した液体のことを指す。液体としての水がこれ以上熱くなれない温度であり、スイカの熱量は温度上昇ではなく、相変化に使われる。沸騰中は液体全体が連続的な激しい対流の中にあり、泡が全体に発生して表面を激しく破る。視覚的な差は劇的だが、温度計の上での差は控えめ。にもかかわらず、ソースに対する結果の差は甚大である。激しい攪拌が機械的に何をしているかから始めよう。ソースとは多くの場合、エマルションないし懸濁液である。脂肪が水中に分散しているが、でんぷん粒やタンパク質が液体の中に分布している。これらの構造は表面張力と乳化剤の働きによって保たれている。沸騰はそれを遷断する。激しい対流で立ち上る泡が物理的に滴を引き裂き、鍋壁に叩きつけ、油を細胞体させて別々の膜に戻していく。ベアルネーズやブールブランは沸騰によってほぼ一瞬で破壊される。バターは懸濁から外れ、ソースは分離する。乳製品を含まず一見眼見に見えるトマトソースですら、まとまりを失う。ペクチン鎖が遷断され、澱粉粒が破れすぎ、本来絹のようであったはずのものがザラつきに変わる。次に、沸騰が香りに対して何をするか。揮発性化合物、バジル、ニンニク、ワイン、焼けた肉、火の通った玉ねぎの香りを担うブーシ群は、温度と表面の攪拌が増すほど早く液体から逃げていく。シマーの状態では香りの一掃は遅く、鍋の中に残された分子は互いに反応を続け、複雑さを積み上げていく。沸騰させると香りは一気に逃げる。台所は素晴らしい匂いで満たされ、ソースは反比例的に匂いを失っていく。これは蒸気と沸騰油が魚に正反対の働きをする理由を支配しているのと同じ原理であり、煮詰めが風味を凝縮するのは制御された時だけだという原理とも同じものだ。揮発分子が逃げていく速度は、そのまま風味が鍋から失われていく速度であり、過剰な火力はその一酸を加速するだけで何の見返りもない。ストップ作りはこの差を視覚化してくれる。骨と切れ端を強火で沸騰させると出来上がる出汁は濁って茶色く、わずかに苦い。激しい攪拌がタンパク質、油、微細な粒子を凝集沈殿させずに浮遊させ続けるからである。同じ骨を90度で同じ時間シマーすれば、出汁は澄んで金色で味は清らかに出る。熱量はゼラチンと風味を抽出するのに十分でありながら、不純物を空中に保つほどには強くないからだ。オーギュスト・エスコフィエは1903年の料理の手引きレギド・キリネールでこれを断固として書いている。沸騰した出汁は台無しになった出汁であり、唯一の修正は最初からやり直すことだと。現代のフランス料理教育もこの規則を不可侵として扱っており、科学はそれを精密に裏付けている。沸騰そのものが間違っているわけではない。ソースとストックにとって間違っているだけだ。沸騰がまさに必要とされる場面もある。パスタの茹で湯は強い沸騰を要求する。麺の表面はでんぷんを速やかにゲル化させる必要があり、 それは真の沸騰の対流だけが均一に届けられるからだ。シマーでは麺はムラに茹で上がり互いにくっつく。野菜のブランチングも強い沸騰を必要とする。薄い食材へ素早く熱を伝え、短く接触させ氷で止めるというのが要点だからだ。薄い液体をグラスに煮詰める作業も、乳製品や乳化系が含まれていなければ沸騰で時間を稼げる。技法は道具である。問いはどの道具をどの仕事になのだ。現代の分子ガストロノミーは古典的な台所では計測できなかった領域までこの区別を推し進めた。エルベーティスはニコラス・カーティーと共にこの分野を創始したフランスの科学者だが、料理を視覚的な目安ではなく特定の目標温度の観点で考えることを提唱してきた。95度で保たれたソースと92度で保たれたソースは異なる挙動を示し、その差は再現可能で意味がある。スービッド調理はこの考え方の台所への導入である。温度を制御変数とし、時間をその帰結とする。古典的な視覚目安が間違っているという話ではない。それらは常に今我々が直接計測できるようになった熱力学的実在の近似だったということだ。古典フランスのソース原則はこれら全てを経てもなお無傷で残っている。バターやクリームを加えた後の仕上がったソースを決して沸騰させてはならないというあの原則である。バターの脂肪は分離し、クリームのタンパク質は固まり、20分かけて築き上げた乳化が30秒で崩れる。乳製品が入った後、料理人の仕事は鍋をシーチより下に保つことであって上に振ることではない。これは民間伝承ではない。ブールブランを難しくし、オランデーズを神経質にしているのと同じ物理である。乳化は準安定であり、対流はその敵である。これについてはいくつかの見方がある。現代の分子ガストロノミーは厳密な温度制御を用い、循環装置とプローブで覚醒された設定値にソースを保つ。古典的な訓練は視覚的な目安を用いる。小さな泡だけ、転がるような表面はなし、湯気は柱ではなくうっすらとした調味料に立つ。どちらの流儀も機能し、どちらも優れた料理人を生む。私の見方はこうだ。インスタントリード式の温度計をソースに差し込めば、議論はそもそも始まる前に終わる。一度測り、その温度の時の表面の様子を覚え、次に沸騰だと思う状態で測り、その表面も覚える。何度か覚醒してみれば、自分のコンロと鍋を目で見分けられるようになり、温度計は松葉杖ではなく後ろ盾になる。最終的な契機は目である。温度計とは目が何を見ているのかを目に教える道具なのだ。もしこの文章から一つだけ持ち帰るとすれば、シマーとボイルの間の10度はレシピが大雑把に丸める小さな差ではない。それはソースがまとまっているかバラバラに飛び散っているかの差である。低い方の温度を見つけ、そこに保ち、自分の台所でそれがどう見えるかを目に覚えさせること。